名張市民の夢。名張に縁のある一人一人が故郷への熱い思いを胸に夢を持って懸命に取り組んでいく。そんな一人一人の夢がいろんな場面でつながっていけば、名張がすごく活気あふれる町になっていく気がしませんか。ぶどうが第一。国津果実酒醸造所、中子智則さん。中子さんのプロフィール。母がスペイン人で、スペイン語が使える仕事とワイン販売会社に就職。その後、フランスやスペインでワイン醸造家に師事。名張でブドウ栽培を始め、滋賀のワイナリーでオリジナルブランドを創設。平成30年に、名張商工会議所の名張ワインプロジェクトで誕生した国津果実酒醸造所。旧国津小学校校舎内に醸造責任者として招かれた。ぶどうは栽培農家からの預かり物。ワインの味はぶどうの出来で8割決まります。皮ごと絞ったぶどうジュースが酵母の働きで発酵し、その上澄みを一定期間貯蔵するとワインになる。決して複雑な工程ではありません。醸造家は看護師のようなもの。ワインが健康を害しないよう気をつけて、酵母がうまく働いてくれるよう見守ります。初めてワイン作りを教わったのは、フランスで個人ワイナリーを設立し、世界的評価を得ていた大岡弘武さん。喉越しがさらっとしていて、体にスッと染み込んでいく、そんなワインに衝撃を受けました。母の出身地、スペインでもワイン作りを経験。いずれも自分の畑で栽培したブドウを使い、野生酵母で醸造するスタイルで、私のワイン作りの原点になっています。現在は山形県などのブドウ農家からの委託醸造が事業の中心。作ったワインを美味しいですねと言っていただけると嬉しいですが、それはやっぱり農家からお預かりした大切なブドウの出来が良かったということ。まずは生産者が評価されるのが本来ですし、ワインボトルのラベルにブドウ生産者の名前やロゴをデザインしているのもそうした思いからです。畑で汗を流したブドウ生産者の思い描くワインを作ることが私の役割なのです。自分の畑で育てたブドウで理想のワインを、自分の畑で育てたブドウで自分の理想とするワインを作ろうと、名張でブドウ栽培を始めて7年。農薬は使わず、害虫や獣害との戦いが続いています。本当は雨が少なく、ブドウ栽培の好適地であるスペインでワイン作りをしようと考えていたのですが、日本で作られた自分好みのワインに出会い、これが作れるんだったら場所にこだわる必要はないなと、いや、むしろ面白い、やってやろうという気持ちになりました。ワイン作りは醸造免許が必要で、最低生産量も決められています。でも、国津果実酒醸造所では免許がある私と一緒であれば、ワイン作りに挑戦いただくことが可能です。ブドウを愛する人なら大歓迎。ブドウが特産の名張で、生産者の数だけワイナリーがあると素敵ですよね。私が育てたブドウで醸造したワインに刺激されて、私がそうであったように自分もこんなワインを作りたいという人が出てくることが今の目標です。写真2件。写真説明。1、醸造所で中子さんがワインボトルを手にしている。 に異なるラベルのワインボトルが並んでいる。写真終わり。働き三昧。名張市経済好循環推進協議会、真鍋しおりさん。真鍋さんのプロフィール。市産業チャレンジ支援協議会で2年間、市経済好循環推進協議会で3年間の計5年間、子育て中の人の就労支援に携わる。数々のセミナーを企画し、150人以上のママさんを就労に結びつけた。ここでの経験や人脈を生かし、働くママさんを応援する個人事業主になった3児の母。宝くじで7億円当ててもきっと仕事は続けていく。就労支援ってどんな仕事なんやろ。よくわからないけどやってみよう。怖いもの知らずの性格で飛び込んだのが5年前。市が国の交付金を受けて作った協議会は、自分の思いを形にしていける職場でした。二人目の子供を出産後、以前働いていた職場への復帰を試みましたが、どこの保育園もいっぱい。家庭で育児をしながら、自分の持つスキルを生かした在宅ワークができればな、と思いました。本当は保育園が増えればいいのですが、すぐに解決できる問題ではないですよね。そうした中、協議会では在宅ワークに活かせるチラシや動画の制作、ハンドメイドなどの技術を磨ける講座を企画し、子育て中の人の働くを応援しています。今まで経験してこなかった企画という仕事はすごく魅力的でした。印象的なのは、お一人夫婦で有名な放送作家の野々村由紀子さんと、お笑い芸人の二丁拳銃さんの対談企画。家庭での男女の役割分担を見直してもらおうと考え、出演交渉から送迎までいろいろこなしました。働くことは大変だけど、人と人とのつながりを生み、自分を成長させてくれます。仕事の喜びや楽しみを味わってしまったので、何とかして育児と仕事を両立させたい。宝くじで7億円を当てても、きっと仕事は続けていくんだろうなと思います。個人事業主として新たなチャレンジ。仕事で視野が広がり、人生が豊かになる。そんな経験を多くのママさんにしていってもらいたいんです。特に女性は育児や家事に縛られ、自分のしたいこと、特に仕事を我慢することが多いですよね。協議会の講座を受講して技術力が身についてきた人や、仕事を紹介させていただける事業所も増えてきました。SNS の更新代行、ネットショップの運営、ホームページの作成など、在宅ワークの業務は多岐にわたります。いずれも納期や品質を守らなければならず、発注、受注の間に立つのは大変なこと。でも、協議会による事業は今年度で一旦終了となり、事業終了とともにこうした関係を終わらせてしまえないなという気持ちになりました。今の仕事で出会った講師や受講者、事業所の皆さんに助けていただきながら、今度は個人事業主としてチャレンジしていきますよ。写真説明。たくさんの書面を前に大きく手を広げる真鍋さん。写真終わり。私の居場所には愛が溢れてる。世界ダウン症の日啓発ポスターモデル、 沢田ひとみさん。沢田さんのプロフィール。2019年の世界ダウン症の日の日本版ポスター、モデルに起用された沢田さん。小学5年で茶道を始め、中学1年で浦仙渓流准教授、高島総美さん、つつじが丘に弟子入り、稽古を続け、25歳に准教授に、現在、名張育成園友が運営するカフェ&ギャラリーホップで週4日働き、地域文庫、私の一冊文庫代表も務めている。大好きなお茶が縁で、全国的な啓発ポスターのモデルに、東京で3年前に開催された世界ダウン症の日ポスター発表会。ポスターのモデルとなった33歳の私は、文部科学省の副大臣などの来賓やたくさんの報道陣に囲まれ、すごく注目されました。市長さんからは、名張の誇りって言ってもらいましたし、南州寺の県茶会に招かれ、浦仙家千宗室お家元とご同席させていただけました。まさかこんな日が来るなんて、これは全部お茶が取り持ってくれた縁なんです。お茶を始めたのは小学5年生の時、よむぎさんに誘われ、茶道クラブに入りました。とても楽しい時間でしたので、中学生になってからも続けたいと思い、母は近所にお住まいの茶道の先生に弟子入りのお願いをしてくれました。障害のある子を教えたことがないけれど、まずは体験から、と先生に稽古をしてもらえるように、お手前の所作には難しい決まりがありますが、私がわかるように根気よく丁寧に教えていただきました。それに、私が主催するお茶会、七夕茶会という目標も作ってくれました。先生は、どんなに偉い先生でも、お稽古を怠ればお茶会でうまくできない、とおっしゃいます。休まずにお稽古通いを続けた成果が認められ、茶道浦仙家から沢田宗仁という茶名をいただきました。20歳の頃です。私はあまり泣かないのですが、その時は嬉しくて泣いてしまいました。25歳にはお稽古をしていても簡単にはたどり着けない准教授の居城をいただきました。いろんな人の支えでチャレンジできる。できれば茶道は一生の楽しみとして続けていきたいですし、仕事も頑張りたい。何か新しいことも始めようと、最近は近所の人と一緒にヨガ教室にも通い始めました。私が代表を務め、絵本の貸し出しなど本の魅力を伝える私の一冊文庫も、コロナ禍で活動方法を変えていかなければなりません。私が小さい頃、療育に携わってくれた先生が母に、娘さんの一生の楽しみを見つけてあげて、と話してくれたそうです。学校の先生やお茶の先生、地域の皆さん、そしてそばで応援してくれる両親の支えがあって、チャレンジできるいろんな人との出会いで私の可能性が広がります。私の居場所は私を支えてくださる人の温かい気持ちでいつも満たされているのです。なお、本人と家族へのインタビューをもとに記事を作成しています。写真2件、写真説明1、茶室でお手前をする沢田さん。2、モデルとなったポスターを手にする沢田さんを囲む集合写真。写真終わり。